おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
古代でありますもう2世紀3世紀からだいたい7世紀ぐらいまでの400年ぐらいを2週間で語ってるもんでありますから、
はい、
ちょっととっちらかったりなんかして誠に申し訳ございません。わかりにくかろうとも思いますが、
うん、
あなたは興味ないですよ。
いや、こういうことを学校の歴史の時間に教えてくれればまた違うと思いますよ。
あ
の教科書通りのことじゃなくって、
不思議なもんでな、教科書通りじゃないところしか覚えてないのな、教わった方はな。本当ごめんなさい、俺もこの辺全部寝てたんだけど、
はい、
古田武彦っていう古代史の大先生がいて、
はい、
その古田武彦っていう人がね、まあ、説として間違いであったっていうこともこの人の中にあるんだけど、この人の仮説ってのがね、もうむちゃくちゃ面白いのよ、
はい、
この関さんの今週おすすめした祝いの乱っていうのも面白いんですけど、うん、一番最初に私を虜にしたのは古田武彦っていう人で、前にかなに話したと思うけど、我々は国家として君が代を歌うわけでしょ、
はい、
君が代っての不思議な歌だよね。君が代は千代に八千代にさざれ石の岩尾となりて苔の娘まで。これはあの古今和歌集の読み人知らずの句なんでありますけども、我が君、君が代はあなたの時代がいつまでも続きますように、小さなさざれの石、砕けた石が固まって大岩になって苔が生え揃うまで永遠に続きますように、
はい、
よく考えてみると、まあ一種のあのお誕生日の歌みたいでね、
はい、
なんかずっとずっと長生きしてね、ハッピーバースデートゥーユーみたいな歌でしょ、
はい、
日本ってハッピーバースデーを国歌にしてるんだね、
うん、
で石とか苔むすとかこういうものに美を感じるところから、なんかかな縄文の匂いがしない
縄文ですね。
あの関さんの考え方の中ですごく納得したのは、縄文人がいた、いわゆる和ですよね、和がいた。でそれを弥生人が入ってきて追い散らかして北と南に追いやって稲作文化を始めた。この説がね、関さん曰く最近完璧に崩れてるんだって。
あ、そうなんですか。
うん、稲作を持って確かに来たと、うん、中国から半島を渡って、で縄文人たちが自らの手で稲作を始めたんだって、
うん、
だから弥生時代縄文時代ってあっさり線は引けないっていう、
うん、
一番最初の話したにふんどし文化っていう、
はいはい、
天皇家でさえも学校行事として遠泳の時は赤いふんどしを、
はい、
これどう考えても縄文怪人文化だよな。これがやっぱりね、日本の文化の特徴ではないだろうか。こう日本っていうことを考えるときに、このあたりから古代史が解けていくといいなというふうに思ったりしたんですね、
はい、
この本をお書きになった、祝いの乱をお書きになった関さんは、百済家は半島を脱出した後、藤原の鎌あたりと名を変え、新興国家の新たなる豪族として藤原姓を起こして天皇家にまるで富士の花のようにと絡みついた。この藤原氏が最も恐れたのがパンデミック、大陸から伝わってくる疫疫病による一族の大量死であった。で4世紀から8世紀までパンデミックは一種の呪いとされた。だから都を変えたりしてますよね、
はい、
仏教文化を取り入れたのもおそらくこの巨大なパンデミック、人口の半分が死んでしまうような極端な大流行が日本であったのではないだろうか、うん、でその藤原氏は嫌がって、まあ平安の世を築くんでありますけども、このことによって地方の豪族の生き残りを触発し、やがては取って代わって武士という、
うん、
武家政治が、兵士もそうでありますが鎌倉からバーンと出てくるという、うん、この武家が政治を行ったというところから日本は独特の道をという、そのあたりが半島の人々と当初島に住む我々日本人は大きく分かれていったんではないだろうか、うん、アジアは一つである、隣の国 韓国、あるいは朝鮮。だから、我々は、ってすぐまとめない。私どもと朝鮮文化、あるいは韓国、あるいは朝鮮の人たちは、核も違う文化を持っているんだという。そういう自覚の中から、うまくいく方法が見つかるのではないだろうか。
はい。
似たところを探すよりも、違うところを見つけ合うことによって私たちはもっといい関係が逆に見つかるような気もするんでありましてですね。そういう意味を込めてあえてお送りした祝いの乱でございました。来週はまた別のネタで、カナダだったね。はい。名前を間違えないように、お送りしたいと思います。
お願いします。
乞うご期待でございます。この続きまた来週のまな板の上で。